ございます。聖書と福音の時間です。宇宙に長期滞在中の若田さんが再び地球に戻ってこられるのは今月末の予定。人間が長期無重力の中にいると骨や筋肉に問題が起こるそうです。人間はこの地球で生きるものとして作られているのですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。今から3年ほど前、ドミノ倒しのギネス記録にオランダのチームが挑戦しました。なんと400万個のドミノ倒しに取り掛かったんですね。何ヶ月もかけて細心の注意を払いながら取り組むのですが、ある日のこと、事件が起こりました。メンバーの一人が窓を開けたんです。するとそこから、スズメが1羽ホールに入ってしまったんです。そしてあろうことか、このスズメは一つのドミノにタッチしてしまいます。あっという間にその日に並べた2万5000個のドミノが、バラバラバラバラと倒れてしまったんですね。しかし、400万個ではありませんでした。被害は2万5000個で、とどまったんです。一体なぜでしょうか？彼らは、万が一を考えて、2万5000個ごとに、スペースを作っておいたんです。万一倒れても全滅しないように、750箇所にわたって、安全圏を確保しておいたんですね。だからこそ、この気の遠くなるような400万個に挑戦できたんです。人はセーフティーネットがあるからこそ果敢に挑んでいくことができるんですね。ドミノの会場にスズメが侵入するように、私たちの人生の中にも思わぬピンチが降りかかることもあるでしょう。しかしその時、何があっても大丈夫だという神の安全保障を持ってるならば、恐れることはないのです。では、神が人間に与えてくださる安全保障とは何でしょうか？聖書はこう語っています。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。ここには、神がくださる三つの保障があります。第一に、私たち罪人のために、キリストは十字架にかかって死んでくださったので、罪の裁きに対する安全が完璧に保障されているということです。私は以前こんな証を読みました。茨城県の軍需工場の近くに住んでいた方の体験談です。それは太平洋戦争の最中のことです。アメリカの海軍がやってきて、艦砲射撃があるという警報が出たんです。彼はお母さんに連れられて家を飛び出し必死で逃げました。ところが防空壕にたどり着く前に頭の上をビャーンビャーンと砲弾が飛んでくるの。みんなは土手を駆け下りて川沿いに走って逃げました。土手によって姿を隠すことができるからです。ところが走ってるうちにお母さんとはぐれてしまったことに気づいたのです。しまった。お母さんは一体どこにいるんだろう。あたりは逃げ惑う人ばかりで、とても見つけ出すことができないと思ったその時、遠くの方から、ミノル、ミノルと自分の名を呼ぶ女の人の声がするんです。その声の方向を見ると、お母さんでした。なんとお母さんは土手の上に立って自分を探してるんです。少しでも高いところに立てば、息子を見つけることができると思ったんでしょう。砲弾がビュンビュン飛んでくるそのただ中、ひたすら自分の名を呼びながらお母さんが立っている姿を見たとき、彼は死をも恐れぬ愛の姿を見たのです。キリストは万が一私のために死ぬかもしれないのにこの世に来られたのではありません。私の方をめがけて飛んでくる罪の裁きをご自分で身代わりに受け止めるために、この世に来て十字架にかかり死んでくださったのです。そして、ここに神の愛があるんです。第二に、この方は死んで終わりではなく、 三日目に死から蘇ってくださった方です。しかもキリストはご自分だけが蘇ったというのではなく、キリストを信じるすべての人々にも死から蘇る力を与えるために、まず初歩として復活してくださったんです。そして今、神の隣にいて、あなたの信仰告白やあなたの祈りを取りなして伝えてくださる方なんです。神は天にいます。あなたは地上にいます。天と地の開きは果てしなく大きいんです。しかし、神とあなたの間に蘇ったキリストがいて、神のすぐそばであなたのために祈り、取りなし、あなたの信仰告白を伝えるために待機しておられる方なんですね。キリスト抜きの天国ほど人間にとって遠い世界はありません。しかしキリストを通して天国は驚くほどに近いところとなるんです。第三に、キリストはいつもあなたに目を留めて一緒にいてくださる方なんですね。まだ末っ子の娘が小学校低学年くらいの時のことです。ある晩、雷を伴う大雨になったのです。そしてすぐ近くに何発も何発も雷が落ちたんですね。近くに落ちるとすごい音がします。窓がビリビリビリと響くんです。私は自分の部屋で書き物をしておりましたが、あまりの大音響に怯えた娘がやってきました。そうして、今晩一緒にいてほしいって言うんです。一緒の家にいるじゃないかって言うと、いや、一緒の部屋にいたいと言うんです。隣にいてほしい。私のすぐそばにいてほしいと懇願するんですね。わかった。一緒にいるから大丈夫。安心してここで寝なさいと言って、私のデスクの下に毛布を敷いて寝かせたのです。ところでこの時、娘は、この雷を止めてくださいとは言いませんでした。もちろんそんなことをリクエストしても私にはできないことですね。しかし、雷を止めることより、大嵐を止ませることより、一緒にいてもらうことによって問題を乗り越えるという道を選んだのです。私たちは時に、この問題を過ぎ去らせてください。この人生の雷を覗いてください。人生から大雨大嵐を過ぎ去らせてくださいと祈りますが、私と一緒に神を共にいてくださいと祈ることが少ないのではないでしょうか。クリスチャンになっても人生に嵐は来ますね。光も見えず、道も見えず、答えも見えない日が続くこともあることでしょう。しかし、キリストがそばにいて、見守っていてくださるんです。そしてこれこそ、最大最強のセーフティーネットなんです。なぜなら、キリストは全知全能の神にして、あなたの救い主であるからです。ところで、もうじきっていう言葉がありますね。もう間もなくっていう意味です。もうじき夜だというのと、もうじき夜明けだでは、随分印象が違いますね。もうじきダメになるというのと、もうじき良くなるというのも、随分印象が違います。同じもうじきなのに何が違うんでしょう。言葉の方向性が違うんですね。あなたの心が向かっているのは夜ですか？朝ですか？滅びですか？救いですか？地獄ですか？天国ですか？悪魔ですか？それとも救い主イエス・キリストですか？どうぞ心をキリストに向けて、この方を救い主として信じ受け入れてください。そして、もうじき、この世に来られるキリストを待望する人生の中に、ぜひ入ってください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。コジュアニャ恵子でエンブレイス。
命の日の限り主に褒め歌うたおう。私の時は主の御手
皆様のお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。ローマ人への手紙8章34節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。